皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙で、そしてアシスタントのジョスとお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
先週はね、長期出張ということでお休みお忙しいですね。
お休みというか、別のところで収録したやつ
をお届けさせて
もらったんですよ。
そうなんですよ。もうお忙しいということで、ね、残すところあと3ヶ月となりましたけれども、はい、まあ、この季節になるとお散歩したりとかね、川沿いのあぜ道をサイクリングしてみたくなるんですけど、ジョスさんどうですか？
ね、気持ちいい天気でね、もう年末まであと約80日。
80日、
はい、
それはちょっともうあっという間ですね、うん。まあ、今の、ね、季節、こうね、ススキがすごくね、群生しているところを通ったりするんですけれども、
はい、
ススキに南蛮キセルというね、お花があるの知ってますか？南蛮キセル。
いや、知らないです。
南蛮キセルって言って、キセルって、ほら電車乗るときにキセルとかでよく言いますでしょ、はいはい、あのキセルなんですけれども、南蛮キセルっていうのは植物の根にね、寄生するんですよ、う
ん。
自分でそこから養分を取りながら、寄生植物なんです。だから、ススキの養分を吸いながら、うんうん、びっくりしてね、母に教えてもらって、で、南蛮キセルなんか最近も見ないのに、やっぱり山やねって言って母と話してたんですけれども、ね、はい、で、葉緑素を持たないのですよ、その南蛮キセル、
うん。なるほど。
だから自分で光合成をして成長することができないので、寄生してるんですけれども、綺麗なこうピンク色のお花なんですけれどもね、
うん、
うん。まあ、南蛮キセルもちょうど出てくる時期とね、いうことになって、さて、いつものですが、一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は寒露、もう寒いという字が出てきましたよ。もう私のお家は山なので、とっても夜はもう寒くなってきましたね。冷たい風が吹いて、はい、はい、で、秋の長雨も終わって本格的な秋の始まりとなります。この頃になると五穀の収穫ももう終わりましたね。農家では、すごく忙しい時期ですね。で、梅雨が冷たい空気と接して、霜に変わる時期、あ、もうそんな時期なんですね。で、紅葉が濃くなり、ツツバメなどの、夏鳥とカモ、ガンですね、などの冬鳥が交代する時期でもありますと。まあ、本当にもう冬に向かっていくんですね、またね。早いですね、季節の巡るのはね、はい、本当に。そして、その二十四節気をそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二個。今の時期は、菊の花開く。菊の花開くという時期で。菊の花が開く頃と、そのままの意味なんですけれども、はい、旧暦の9月9日がちょうど今の時期に当たることで、9月9日、今の時期なんですね。
はい、
で、ちょうど、まあ、9月9日といえば、五節句の、ちょうど、朝陽という時期なんですね。
まあ、なるほどね。
五節句というのがね、うん、1月7日の神日ですね。3日、3月3日、上司ひな祭りですね。で、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕、そして5個目が9月9日の朝陽となってるんですよね。
うん、
まあ、本当にいろんなね、区切りがある日本なんですけれどもね、まあ、その今の菊の時期をね、楽しんでいただけたらなと思います。今日の話題は、
はい、
リラックス効果のある音についてお話ししようかと思って。そうなんです。まあ、今年はね、もう本当に父の病気から始まって、もうバタバタの1年で、うん、もう夏から私もちょっと体調不良とかメンタル不調とかね、ジョスさんも大変そうですもんね、ちょっとね、しんどかったですね。
まあね、今年は、うん、今年はしんどかったね。まあ、元気出していきたいと思いますけどね。
朝起きた時にね、昨日の重たい空気をこもったままね、目覚めることがあったんですよね。うん、そんな時に鳥の声が聞こえてきたんですよ。
うん、
で、あ、調べてみたんです。この鳥なんやろと思って。そしたら、オールリという鳥で、とってもね、綺麗な声で鳴くんですよね。まあ、後でちょっとまたお聞かせしようかなとも思っておりますけれども。うん、で、この声がね、 心を溶かす感じっていうんですかね、なんかふわっとするというか、あ、鳥の声ってすごいなと思ってたんですよね、うん、でそこで今回話題何にしようかな、ラジオの話題しよう何しようかなと思ってたところね、また広島のマスさんからメッセージいただいたんですよ。いつもありがとうございます。まあ、ソルフェジオ周波数の話をした時にですね、実際そのラジオで流れてた音を聞いてとても心良かったんですって、心地良かったんですって、うん、で、そのマスさんがメッセージくださったのが F 分の1の揺らぎっていうのがあると教えてくださって、うん、聞いたことありますよね。
なんかね、はい、
はい、波の音とか雨の音とか鳥のさえずりとか、うん、そういうものがあるっていうふうに教えていただいたんですね。で、まあそのいただきましたメッセージをもとにね、 F 分の1の揺らぎっていうふうなものもお伝えしようかなと思って今日は話題にしようかと思いました、
はい、
で、まあ、ソルフェジオ周波数の528って癒される、うんうんうん、ね、あれでも本当に、私も弾いたりとかする、自分のピアノをそうしてるんですけれどもね、以前マスさんからのメッセージです。以前ピアノコンサートで、奏者がですね、私は作曲家の意思を正確に表現するために譜面通りに間違えないようにアンプせずに譜面を見ながら、演奏しますということで、へえと思ってたんですって、うん、そしたら途中からなんかこう違和感が強くなってきて面白みがないなっていうふうに思ったというふうなメッセージで、うん、それで、焚き火や、あ、個人的な感想なんですが、F 分の1の揺らぎがなく、正確さだけの機械的な音だったのかなというふうに記憶しておりますと、うん、で、例えば焚き火とかろうそくの炎とか小川のせせらぎ、木々のそよぐ音とか、それらが F 分の1の揺らぎを持つものを眺めたり聞いたりした時に感じていると気持ちが落ち着いて和みますよね、不規則な時間の刻みと、規則正しく刻んでいる時間とが融合した F 分の1の揺らぎに癒される効果はあると不思議ですと。で、波の音、雨の音、鳥のさえずりのヒーリング効果について、次のような記述がありましたとこう教えていただいたんですよね、
はい、
だからまあこれをねちょっと今日はね話題にしてみようかなと思っております、
はい
はい、そうしましたらね、この後ね、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで楽曲、番組後半ではリラックスのための音というふうな話題でね、本日はお送りしたいなと思います。素敵な30分を、ラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、これからちょっと少し寒くなってきましてね、はい、まあ、風邪とかね、皆さん注意される時期に、これからなろうかとしておりますけども、今日からですね、はい、免疫力というお話をですね、少し何週間かお話したいと思うんですけど、免疫力とも皆さんね、言葉は皆さん大体の方はご存知と思いますけども、今日はですね、免疫力とはそもそも何なのか、それから免疫力の高い人低い人とか、たまにね、言うと思うんですけども、これ簡単にどういうことかということをもうお話してですね、今日は免疫力を高めるための、まあ今週は食生活、まあ、来週も少しそのに触れまして、その後ですね、生活習慣で免疫力を上げて、皆さんこれから寒い冬を乗り切っていただきたいと思いますので、今日からお話していきたいと思います。まずですね、免疫力とは一体何なのかということなんですけど、大体わかります？
免疫が下がったら風邪ひきやすくなるとか、病気になりやすくなるとかっていうようなことはね、聞きますね、ワクチンとかもね。
免疫力のね、主役はね、白血球。
ああ、そうなんですか。
この血液によって全身に運ばれる体のね、はい、中を、まあ、パトロールしてるわけなんですよ、
うん、
白血球は。
なるほど。
ですからウイルスとかね、
うん、
細菌とか、
はい、
まあ、カビあるかどうかあれですけどね、そういうなどの異物が体内に入り込むときにね、
はい、
その私たちの体を守ってくれるのが白血球なんです、ね、
なるほど。
で、体の中で異物が生まれる、例えばがん細胞とか古くなった細胞もですね、うん、はい、白血球が戦ってくれるんですね。
そうですね、
ですから、まあ、白血球とはもうそういう主役は、あ、ごめんなさい、免疫の主役は白血球なんですけどね、
はい、
まあ、この白血球、まあ、大体皆さんイメージ分かったと思うんですけど、今度は免疫力高い人と低い人の違い、まあ、これはですね、うん、免疫力高いというのは病気になりにくい人はやっぱり食生活大切です。
うん、
栄養のバランス、ね、うん、良い食事、それから適度な運動、
あ、ね、運動ね、
規則正しい生活、うん、 それから睡眠ということになるんですけども、逆に免疫力が低い人はですね、やっぱり疲れやすいとかですね、うん、風邪が治りにくいとかね、うんうんうん、病気にかかりやすい、ね、精神的にいろいろとこう悩む方が多いことは、あの免疫力が低いということになりますので、うん、今日はですね、免疫力を高めるためのですね、
はい、
今日からすぐ始められる簡単な食生活をですね、今日は3点ほどお話したいと思います。まず1点目はですね、これはあの非常に簡単なことなんですけど、一度試していただきたいんですけどね、
はい、
朝一番、はい、朝起きてね、まあ、朝食食べる方が大半で、食べられない方でもね、白湯を飲むとね、内臓が温められるんですけど、うん、実はちょい足し白湯、ちょい足して何を足すのかと、白湯にですね、生姜とかね、シナモンとか、梅干しをちょっと足していただいたらね、さらに温め成分が一緒に取れるので、より免疫力がアップされると言われてます、
はい、
1番目はちょい足し白湯と、
はい、
2番目はですね、食材は丸ごと無駄なく食べる、なんですか、そういうことなんですけどね、例えば大豆とかですね、皮とかね、そういうのは丸ごとこう食べれるじゃないですか、
はい、
で小魚とかね、
はい、
それは栄養のバランスがよく取れます、
はい、
ですからこう、丸ごと食べる食材もですね、
はい、
ぜひ、意識していただきたいなと思います、
はい、
それから何と言いましても発酵食品、乳酸菌、腸はですね、全身の免疫細胞の約7割がですね、腸がですね、コントロールしていると言われてますんで、腸内細菌をですね、元気に保つために納豆とかヨーグルト、発酵食品、乳酸菌が多く含まれるものを食べてですね、免疫力を上げていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしました曲はシャーデーで、ソルジャーオブラブでした。これね、歌詞がかっこいいんですよね。どうでした、ジョスさん。
いや、かっこいい
ですよね。
シャーデーもいろんないい曲がありますけどね、
はい、
これまたいい。
そうなんで す,
ですね。
歌い始めのね、うん、I've lost the use of my heart。 私はもうくたくたに疲れたけれど、うん、でもまだ生きていると。生き方をまだ探して、一方こう果てしない水たまりだけども、こう私はベストを尽くしている っていうような最初のところが、
かっこいいですね。
そう、だからもうこれちょっと今かけようと思って今回かけました、はい、そして実はですね、もう今日、
はい、
今日のね、この F 分の1の揺らぎのご提案いただいた、うん、いつもメッセージくださる広島のマスさん、お誕生日です。おめでとうございます。いつもありがとうございます。そしてね、その、ね、マスさんから教えていただいてね、今日はその F 分の1の揺らぎ、マスさんのネタでお送りしているんですけれども、この F 分の1の揺らぎって何ぞやとこう調べてみたんですよね、
はい、
そうしましたらね、これ、F 分の1揺らぎと快適性という、武者俊光さんという方の、引用なんですけれども、知ってます？ F 分の1で聞いたことありますよね。そうですよね、
けどね、
うん、まあ、私たちの体の中でね、うん、心拍数っていうのはいつも規則的じゃないですか、
はい、
そのことを も書いてあるんですけども、うん、ガリレオがね、イタリアのあのピザ、あれじゃないですか、ここちょっと傾いてる、そこのガランのランプでが揺れるのを見て、振り子の当時性っていうか、こう揺れる、うん、それを発見したときに、ストップウォッチの代わりに脈を用いたっていうふうなこともあるんで、そうなんですね、うん、で、その体の営みがこう水晶時計のように期待、ちゃんときっちりとするわけではないと、うん、そこで心拍がどのように揺らぎをしているのか調べるために、心拍の感覚をコンピューターに取り組んで解析してみたそうなんですね。
なるほど。
で、これって、ね、何かというと、心臓の筋肉が収縮するときにね、うん、電流が流れるんですって、うん、すごいでしょ、その体の組織の中に流れ出すって、この電流が肋骨の間を通って、胸や背中の表面に数ミリボトルの、電流が発生するんですって。数ミリボルト、ごめんなさい。で、この電位を決められた位置に測って記録したものが心電図。知らなかったんですけれども。
はいはい、
で、このようにしてその電気的に心拍数を測ってみると、一拍ごとにわずか速くなったりとか、ちょっと遅くなったりするのがわかるそうですね。で、この研究は、まあ、これが揺らぎな、そうなんですけれども、この研究は1980年頃に行ったものであるが、その解析を見てショックを受けた。この本ね、
はい、
それは何と、これが F 分の1の揺らぎだったのであると。
ほう。
生体内の電、情報伝達は神経の軸を、で運搬するパルスによって、パルス通信というふうに言われているそうなんですけどね、まあ、電気信号ですよね、ニューロンの発射するパルス感覚も F 分の1、
うん、
で脳波に現れるアルファ波、
はい、
約 10Hz ですけど、これも F 分の1、
うん、
すごいでしょ。なんか
ね、
だから私たちの体のに限らず、動物の生態リズムというのは F 分の1の揺らぎをこうあるそうなんですね。
なるほど。
私知らなかったんですよね、うん、で F 分の1ってよく聞きますよね、コマーシャルでもあるし、
はいはいはい、
で人間の心拍のリズム、これも眼球の動き方や、うん、アルファ波、脳波ですね、これも F 分の1の揺らぎだそうで、う
ん、なるほど。
生体のリズムと同じ F 分の1の揺らぎが五感を通して脳に感知されて生体リズムと共鳴すると心地よいそうなんですね。
なるほどですね。
すごいでしょう。うん、で、こう今日ね、教えてもらった、マッサーに教えてもらったのがですね、波の音。波の音には F 分の1の揺らぎがあり、安らぎを感じることができます。水面が穏やかに揺れて、時には激しく白波を立てて、水面に消えていく。寄せては返す波音は不安やストレスをさらってくれるような感覚を持つことでしょう。で、また実は波の音は母親の体内の音によく似ているそうです。そのために波の音を聞くことで母親の体内回帰をしたような安心感を覚え、リラックスするとも言われているそうなんですよ。すごいですね。あと雨の音。雨の音にはきっちりと規則性はないものの、一定のリズムを持つ F 分の1の揺らぎがあると。雨の音は水滴が次々に落ちてくる流れる音です。そのため雨の音によって水で洗い流されるイメージを持つこともできるでしょう。このことにより、鬱屈とした心の、身体的な疲れなどを洗い流して、すっきりした気分になれるのが雨の音に身を固めることでヒーリングに適しています。
なるほど。
なんか雨の音のインスタグラムとかありますよね、そういえば。
あの水に関することがあれですね、例えば
滝とかね、
滝とか川の流れのね、
う
ん、
そうですね、
小川のね、
うん、ありますね、
静かな流れの音とかね、
そうですね、あとね、鳥のさえずりもそこに入れてくださってたのがさっき私 ね、はい、でこの鳥のさえずりっていうのがですね、
はい、
私があの聞いたオールリっていうのがね、
こんな
音なんですよね、びっくりしますよ。上手でしょ。
あ、いいですね、
うん、これをあの、うん、私の寝室のすぐ窓のところで鳴いてくれてたので、
この自然の声ですからね。
そうですよね、うん、まあ、お腹空いたって鳴いてるのかもしれないしね、うん、なんて鳴いてるのか分からない。
全部会話できるんでしょ。
いや、でもね、その会話というか
カラス
はね、何言ってるか大体分かりますけどこう向かい合うと向こうが私のことを認識してくれると、うん、こう分かる場合があるっていうか、何を言いたいかっていうのが分かる場合があるってことですね、うん、
すごいです。
そんなことないですか。でも大体動物たちとも大体分かるでしょ、言ってることって思いません、ね、ペットたちって。
ミサプは全ての動物と会話できるからもう
そんなことないですそんなこと、今はねアライグマが来るんですよ、
うん、
でそのアライグマは言いに来るんですよね、あのちょっとお腹空いたって言って 昨日も。
なるほど。
うん、可愛いからね、うん、まあ、ついついあげちゃうんですけども。まあ、こう、鳥のさえずりにもやっぱり、F 分の1の揺らぎの特性があり、人の心を優しく和ませてくれる効果があります。うん、なんか溶かす感じでしたね、心がぐっとこう、ね、溶かされるような感じでした。はい、緑あふれる自然の中で自由に飛び交い、美しい声を聞かせてくれると鳥たち。鳥のさえずりを聞くだけで自宅に、がまるで自然の中に佇むホテルや別荘のような贅沢な場所に一変しますと。うん、まあ、頭がこうクリアになり、気持ちも爽やかに元気になることでしょうというふうに書いてくださったのをね、うんうん、送ってくださったので、今日はちょっとこれをね、あの皆さんにシェアしようと思って今日話題にしたんですけれども、F 分の1の揺らぎってやっぱり自然の中にたくさんあるってことなんですね。
そうですね、やっぱり音、音楽、それから、うん、まあ、あの今日はね、ラジオなんであれなんですけど、こう匂いとかね、
あ、そうそうそう、
香りね、そういうのでね、リラックス効果っていうのはすごくありますよね。う
ん、その季節ごとにね、匂いって変わるんですよね。で、もうまだすごく暑いのにね、はい、もう秋の匂いがしてくるとか、
不思議ですよね。
もうまだちょっと寒くないのに冬だとか、あ、春が来たなとか、そういうことって分かるの で、
ね、夏の匂いもあるでし
ょ。あるんですよ、もちろん。
夜ね、ちょっと暖かくな
ったとかね。そうそうそうそう、だからやっぱりそういう自然の匂いを嗅いで、五感で自然を感じるっていうのはね、大切ですね。はい、マスさん、今日は素晴らしいネタありがとうございます。それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、そして、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。自然にね、毎日触れてるくせにね、あの忘れてしまってる、ね、はい、から皆さんもね、都会でもちょっとした公園とかでね、自然感じていただけたらなと思いますね。はい、はい、それではお相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
ラブフォーオールシングス。